今夜は富良野で講演会なのですが、合間に巨大な雪うんこを作る時間はあるのかと本気でスケジュール確認をしているキングコング西野です。今日は昨日の記事の続きです。かっこ昨日の記事をまだ読まれていない方は先にそっちを読んでください。昨日来月オープンする渋谷のグッズショップでアルバイトを募集しようとした瀬戸ちゃん、かっこ学生インターンに対して、僕がアルバイト募集はやめた方がいいかもといった理由を予想してみてくださいとサロンメンバーの皆様に投げたところ、たくさんコメントをいただきました。たちまちコメント欄は凄まじいアイデア、かっこ理由で埋まり、僕が持っているカードよりも強いカードをバンバン出されてしまって、これから僕が出すカードが完全にしょぼく、かっこクソ真面目なことになってしまう事故が発生しております。予想してみてくださいと投げた自分を全力で殴りたいです。こういう事故が起きますので、今後はあまり面白い答えを出さないでください。空気を読んでください。お願いします。さて、大変真面目な答えで大変申し訳ないのですが、瀬戸ちゃんから提案された時に僕が彼に投げた質問は次の2つです。 1. 利益は計算したか？ 2. そもそもその仕事は楽しいか？ 1. は説明するまでもありませんが、グッズショップ全体の売上から原価を引いたものです。人件費も原価として捉えた方が分かりやすいと思います。アルバイトさんの時給を1000円として1日10時間働いていただくと、人件費は1日1万円、年間で365万円です。先々の展開は未定ですが、今現在の渋谷のグッズショップには数百円のグッズを少し置く程度、かっこコーヒーは無料、数百円のグッズの利益なんてたかが知れていて、一つ売れば100円の利益が出るグッズならば年間に3万6500個以上売らないと赤字です。しかも飲食などの消耗品ではなく、一人につき1個以上は必要ないグッズをです。人件費というのは本当に高くて、グッズの売り上げで回収するのはなかなか難しいです。すんごい基本的な話ですが、基本ができていないとデタラメな挑戦はできません。時々よそ様のイベント運営を覗かせてもらう機会があるのですが、運千万、運億円の勝負ができない人というのは往々にして10円単位の計算、かっこコスト削減ができていません。クソ真面目でまるで面白くないかもしれませんが、僕がインターンの子に最初に教えることは、ここで10円、100円レベルのコスト計算をサボるやつに運千万、運億円のプロジェクトを任せられるわけないじゃんです。かっこちなみに僕は運億円の買い物を時々失敗します。西野はこの調子だからスタッフさん頑張って。僕がよく言うことですが、アクセルをベタ踏みしたければ高性能のブレーキをつけろ、圧倒的に攻めたければ守りを固めろです。でもって面白くなりたいという志を持って打ちに来た以上は、いつかできるようになりましょうねで片付けるつもりはなくて、20分で改善してねです。次に、そもそもその仕事は楽しいかについてですが、実はこっちの方が重要だと思っていて、リーダー、今回の場合だと瀬戸ちゃんが徹底的に頭を使わなきゃいけないのはここです。優秀な、周りから慕われるリーダーを目指すのなら、絶対にやっちゃいけないのが、給料イコールストレス、我慢の対価にしてしまうことです。給料というものはスタッフさんが今日も安心して暮らしていくためのお金で、リーダーはそれを仕事中のストレスと引き換えに手に入るものにしてはいけません。家賃が払えて、温かいご飯が食べられて、友達と一緒におしゃれをして、個人の趣味に使うお金があるという最低条件をクリアした上で、そして仕事中も楽しいというゲームを作るのがリーダーの役割です。だけど仕事は楽しくないにしてはいけません。同じグッズの説明を朝から晩まで復習させられる仕事はきっとあんまり楽しくなくて、つまるところお金をあげるからそこは我慢してねというデザインになっています。ここでリーダーが考えなきゃいけないのは、どうすればこの仕事が楽しくなるのか、そもそもこういった同じ説明を復習する仕事は人がやらなくちゃいけないのかという部分。昨日瀬戸ちゃんにはアフォーダンス理論を話しました。以前このサロンでも取り上げましたが、アフォーダンス理論というのは、物が持つ形や色、材質などがその物自体の扱い方を説明しているという考え方のことです。ほら、ドアノブの形を見ただけでそのドアを押すか引くかわかるじゃない。ドアの横にこのドアは引いてくださいという説明を朝から晩まで復習をするスタッフを立たせていない。ドアは使い方の説明をドアノブにやらせている。楽しくない、繰り返し仕事というのは、往々にしてテクノロジーかアフォーダンスで突破できて、プロジェクトリーダーは脳みそを総動員させなきゃいけないのはそこだと思います。整理します。今回瀬戸ちゃんが判断をした順番は、1. サロンメンバーから販売スタッフを募集する。 2. サロンに投げたらボランティアでも集まるかもしれないけど、面白みが少ない仕事なのでボランティアにはせず、ちゃんとお給料を払う、これは偉いと予想されますが、優秀なリーダーを目指すのなら、 1. 利益が出なさそうだな。 2. そもそもあんまり楽しくなさそうな仕事だな。 3. 本当に人がやらなくちゃいけない仕事なのかな。 4. アフォーダンスで解決できないかな。 5. テクノロジーで解決できないかな。 6. 解決できなさそうだな。7となったら、この仕事を どう楽しくしようか?という順番が正解だと思います。でもって、今回のケースは、読んで絶対に解決できます。これは、すべての仕事において共通して言えることで、時々、イベント会場で、綺麗に並んでください。と、スタッフさんに、延々と声を張り上げさせる仕事を見ますが、リーダーは、あれをやらしちゃいけなくて、どうすれば、声を張り上げ続ける仕事をなくせるか、をまず考えなければなりません。チームを設計するリーダーは、アフォーダンスで削れる人件費と、スタッフのストレスに神経を研ぎ澄ませ続けること、プロジェクト設計にアフォーダンスを組み込む、が大切だと思います。現場からは以上です。